今回の第2回内丸メディカルセンター体験ツアーの受付となりましたのが入院棟1階、こちらが今度は展示コーナーになっています。臨床検査部、臨床工学部、そして看護部、栄養部、薬剤部、歯科技工部ということで、それぞれ、コーナーを設けて展示しているというところですね。臨床工学部、こちらは何を展示してくれているんでしょう。
普段病院で使われている機械だったりとか、その医療機器の材料であったりとかを、分かりやすいように展示しております。
ちなみに気になるのが、この VPS15HA 注射器みたいな、
これはですね、人工透析ですね。体の老廃物だったり余計な水分を透析っていう治療で除去するんですけど、そういった時に使われるものになりますね。
こちらも臨床工学部の範疇なんですね。
そうですね、血液浄化、血液透析は我々の業務でもありますので、こういった業務にも関わっております。
人工血管、ペースメーカー、透析カテーテルなどなど、とっても大事な部分を担ってらっしゃるっていう。
そうですね、手術で使われる医療機器であったりとか、病棟 ICU などで使われる機械などが我々の管理でありますね。
ありがとうございます。続いて訪れた睡眠医療科のコーナーでは、大人の皆さんに興味深いいびきと無呼吸に関する展示が行われていました。今VTR が流れておりまして、はいはい、お母さんのいびき
で、はい、赤ちゃんがびっくりしているビデオになります。
これはお母さんのいびき、何か問題がある VTR なんですか。
やっぱり疲れてる時もあるし、あと無呼吸とかでもいびきかく時があるので映ってます。
睡眠時無呼吸症候群の寝ている間撮影して、どういう状況かということを見るんですね。
はい、そうです。息が止まってる状況を見てます。で今息が止まっています。で結構長いんですけど、で息が止まってもう苦しくって、またグワーって大きな呼吸になる、そういう感じになる。はい、
やはり睡眠時無呼吸症候群というのは、はい、家族が気づいてあげたりとか、
はい、そうです、そうです。家族からの指摘があって病院来ましたっていう方結構いらっしゃいますね。はい、で今みたいに息が止まってやっと息した時に、こういう大きないびきとともに、はい、
これだけずっと私たち長い間会話していた間、ずっと、
はい、呼吸が止まってました。はい、
これ脳にも影響がありますよね。
はい、酸素が送られないので影響があるかと思います。はい、
番組でも先生にご出演いただいて治療に関して教わっていましたけど、その時に口にマスクをつけてっていう、
はい、CPAP っていう機械になります。はい、鼻にこのマスクをつけて、この機械から風を送って、閉塞してた部分を風で通すように呼吸ができるようにしています。
そしてこちらは脳波の何か検査ですか。
脳波ですとか顔の筋電図、これが呼吸を見るセンサー、
鼻についているところですね。
あとは喉にいびきを見るセンサーをつけて、はい、これで一晩検査を行って無呼吸かどうかっていうのを調べております。はい、
無呼吸の方々は独特の波形を示すということなんですか。はい、
息が止まるとですね、ここで息が止まって
呼吸が停止している、
停止しているっていうのを見て調べて、で治療の方に進んでいただきます。はい、はい、
分かりやすい説明をありがとうございました。
はい、
続いてお尋ねしたのは看護部の展示コーナーです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今 A の2のグループの皆さんが座って聴診器を当ててました。どういうことをこう見てもらったんでしょう。
ご自分の心臓や肺の音、お腹の腸の動きを聴診器を使って聞くことができるので、それを体験していただきました。
子どもたちでも普通にこう呼吸音などは聞くことができるんですか。そうですね、心臓の音というか。
そうですね、深呼吸したりとか聞いていただくことはできると思います。
どんな反応でした。
なんかびっくりされている方と、あとやっぱりちょっと聞こえづらいかなっていうことで何回か聞いてもらったりとか、あとはご一緒されているお父さんやお母さんの心臓の音とか胸の音聞いていただきました。
栄養部のコーナーでは美味しそうなフードモデルの展示やクイズが掲示されていました。お邪魔します。
はい、はい、
こちらにはあの美味しそうなものが展示されておりますけど、
はい、展示に関してはですね、バランスのいいお食事ということで、主食主菜副菜が揃ったお食事を展示させていただいてます。あと果物に関しても1日のちょうどいい量などを展示させていただいてました。
はい、バナナは1本食べてもいいんですね。
はい、バナナ1本だけであれば、はい、
あ、そっかそっかそっか、
はいはい、過剰になってしまうとどうしても血糖とかですね、中性脂肪というのが上がりやすくなりますので、糖尿病とか中性脂肪が高いとかというふうに指摘されている方は量はちょっと考慮しながらお食事していただいた方がよろしいかと思います。
なるほど、ドクター日誌が健食を非常に美味しいよって私たちに言ってくれたんですけれども、はい、何かの心がけていることとかあるんですか？
そうですね、内丸メディカルセンターの病院食いろいろ紹介させていただいてますけれども、やはり季節のものですとか、あと行事食のようなものとか、あとまあこっちはこう郷土料理というものもありますけど、入院中の食事っていうのはこう入院されている患者さんは毎食朝昼晩の3回お食事されますので、少しでもこう変わり映えというか、あとそういう行事に沿ったお食事をとっていただくことで食事量の増加にもつながると思いますし、あと患者さんのこう精神的にもやはり季節を感じられるということは患者さんにとっても嬉しいことだと思います。
まあ、実際あの入院してみましたら楽しみがそれしかないんですよねもう、あ、次のお食事はみたいな感じで、なのであの今オリンピック応援メニュー、これは提供したものだと思うんですが。
そうですね、あの給食に関しては委託会社の方々の方が献立調理すべて担当していただいてるんですけれども、そちらの委託会社さんの方とも連携取りながら給食を組み合わせているという形です。
内丸メディカルセンターの患者さんのアンケートで希望が多いメニューは
丼物メニューとか、
とろとろ卵のカツ丼って聞いただけでもね、美味しそう
そうですね、はい、
はい、そしてあの病院食が患者さんに届くまでのこう流れも展示してありまして、こちらも充実したコーナーありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
お世話になっております。
お世話になってます。
病院におけるこの薬剤部さんの役割っていうのは、こうただ単に薬を例えばお渡しするだけではなくて、病院内での作業もあるんですね。
そうですね、薬剤部では、お薬を詰めるだけではなくて、実際にお薬とお薬を混ぜたりとかして患者さんにより良い、お薬が提供できるように日々業務を行っております。
そこでこのすり鉢みたいなものが出てくるんですか？
そうですね、このすり鉢では粉薬を混ぜたりとか、あと錠剤を潰して粉薬にするなど多岐にわたってこちらを使用しております。
あと液体のあるコーナーもありますけど、
今回はうがい薬を実際に子どもたちに混ぜてもらって作る体験をしてもらってました。
そして軟膏のところには板があるんですね。
あちらは軟膏板といいまして、軟膏と軟膏をあの板の上で混ぜるために使っております。
よくあの皮膚科などで、はい、こう調合してくださったりしますよね。
そうですね、あちらで日々混ぜておりました。
そうですね、はい、お子さんたちの様子はいかがでした？
皆さん非常に楽しく、混ぜておられましたので、はい、やってよかったなと思います。
ありがとうございます。こんにちは、歯科技工部さんの今回あの皆さんに見ていただきたいポイントは何でしょうか？
いろいろな補鉄物をあの今回も準備しておりましたので、あの実際の重さだったりとか質感などを肌で感じてもらえればと思っておりました。
今年の1月の時にはあの恐竜、私もあのいただいて帰りまして、はい、家で色を塗らせていただきましたけども、今回またあのしっかりと見せてくださるところ、主な歯科補鉄物、これを実際教えてくれているということで、ちょっとあの説明してもらっていいですか？
銀色に光っているのが
いわゆる銀歯って言われたりするものなんですが、真ん中ら辺の一本抜けてしまったりしたものを要塞ドナーの歯で支えたりするブリッジっていうもので、状態によって名前が変わったりする部分もあります。であとは銀色のものであったり、その銀色の部分が金色になったりとか、あとは今コンピューターで設計をして削るカドカムカンなども展示しておりました。
キャドカムカンっていうのは、ということはコンピューターで精密な上に早くできるということですか？
あ、スピードは本数であったり、まあ、その状況にも多少よることはよるんですが、人の手をかけずに例えば夜セットしておいて削っておくとかっていうものが可能だったりと、あと時間も同じ素材を仮に人が削ろうとするともっともっと時間がかかる部分を短く削ることは可能です。
そして矯正装置なども見せてくれていて、とっても興味深い展示になってますね。
はい。
さあ、そして私たち命からチームで何度かご紹介してきました丸目ちゃん、丸目ちゃんは内丸メディカルセンターの公式マスコットキャラクターで、その元のお話はこの番組でもしましたね。管理棟の猫ちゃんね、見つかって、そして命を落としてしまった猫ちゃんをこの痛んでドクターニッシーがつけたというね、エピソードがありましたけれども、開運招き猫となって皆さんにプレゼントということですね。ありがとうございます。お邪魔しました。
およそ2時間、16人の児童生徒さんが参加してくださった内丸メディカルセンター体験ツアー。このツアーの体験でどのような思いを感じてくれたのでしょうか。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
感想を聞かせてもらおうかな。
楽しかったです。
一番印象に残っていること。
手術室に行っていろんな道具とかを見たことです。
うわ、医療関係に興味があるんですか。
ドラマとかで見たことがあるから、うん、結構気になってはいました。
あ、そうですか。今回参加してよかった。
よかったです。
お疲れ様でした。
はい。
どうでした、今日一日回ってみて。
手術室とかいろんなとこに行って体験して楽しかったです。
楽しかった。どう、実際自分が将来やってみたいなと思えた。
はい、思いました。
それは頼むしね。待ってるよ。
はい、
ありがとう。
お疲れ様。
あ、たくさん体験できて、いろいろと勉強になったので、いざとなった時の LED の使い方など対処分かったし、リハビリステーションでの筋トレとかバドミントン部なので役に立ったなと思ってます、
ね、そして超音波のエコー室、はい、そして X 線の CT と、その時の夢中でこう見てる姿も印象に残っていて、将来お医者様かなっていう感じがしましたけど、
やっぱり人を支える立場になりたいなっていうのが僕の夢だし、お父さんが医者なのでやっぱり医者になりたいなっていう思いました。
どうでした、今日体験してみて。
手術室のところの体験が楽しかったです。
お、そうかそうか。お母さんの仕事内容とかもこうちょっと体験することができたと思う。
できたと思います。
お母さんどうですか。
やっぱり看護師目指してるから、いい経験に、すごくなったと思います。
どうもお疲れ様でした。今日の感想を聞かせてください。
歯の汚れの落とし方や、AED の使い方がよく分かりました。
おー、 AED を。そうですか。お姉ちゃんは将来は医療関係に就きたいとか考えてるんですか。
歯医者さんで働きたいって思ってます。
うわー、ぜひ夢を叶えてください。どうもありがとう、はい。どこのコーナーに行っても一生懸命見てくれて、なんか気持ちよかったよ。いかがでしたか。
一番楽しいところがリハビリステーションの足の筋力とかを測る機械が面白くて、あと X 線放射線で発光の波が見える機械とか装置もいろいろ触ってて面白かったし、キーボードとマウスの操作でボールを透明にできるのが面白かったです。
医療従事者っていろんな仕事があるけれども、さあどの仕事を夢見ていくのかな。
僕は人が病気とかになった時に手術とかをして助けてあげられる医師になりたいです。
どうもありがとう。夢応援してます。頑張ってね、
はい、頑張ります。
今回の内丸メディカルセンター体験ツアーの、実行委員長の下川奈美穂さん、振り返ってみていかがでしたか？
はい、子さんたちがすごく目をキラキラさせて、いろいろな体験とか見学をしていてくださったので、本当にとても開催してよかったなと感じております。今日の体験がですね、将来もしも医療従事者になりたいなとかっていうふうな目指すきっかけに少しでもなってくれたら嬉しいです。また今日我々もすごくお子さんたちの喜んでいるところを見ることができて、明日からまた頑張ろうという元気をいただきました。本当にありがとうございました。
大成功ということで拍手で終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあドクター西、お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。楽しかったですよ。あの子さんたちのこうインタビューとかしながら、で実際僕らもですね、こういう世界なんだっていうちょっと知らない分野もいると、
ドクター西でも
その歯医者さんの方とかですね、さすがに分からなくて、
こちらの A チームも、もう本当に自分が医師になったらこうするみたいなところがあって、
すごいですね。
もう意識が高かった。
医師だけに意識が
素晴らしい、ね、本当で、あの超音波のエコー、そして X 線の CT と見て、なんかねすごく夢中になってました。
やっぱりそうですよね、普段はねそういう機会があるっていうのはなんとなくは聞いたことあっても、実際目にしたり触ってみることないですもん ね。
でまたスタッフの皆さんがこの工夫を凝らして楽しんでいただけるようにっていうのがあってね、またあの第1回と違ったパワーアップしてるような面白さがありました。
実は僕もそう感じてました。
あ、感じました、
あのだからさっき言ったようにその歯科の方とか回ってる時もですね、そのもう皆さんすごい没頭して分かるなその気持ちっていうのと、あとねいろんな面白い、ね、思考を凝らしてまして、壁にこうクイズが貼ってあったりとか、気がつくと僕らその命からそのクルーがですね、あの取材そっちのけでそのクイズ答えてましたから僕らが一番体験してたかもしれない
そして今あの収録しているここ展示コーナーじゃないですか、前回冬ってもっとこうさらっとみんな、あのご覧になって帰っていたようなんですが、今回一コーナー一コーナー熱心に見てらっしゃいますよね。
そうですね、またこう興味を引くようないろんな貼り方であったりいろんな内容もすごいやっぱりこだわって、あのよりグレートアップしてるって感じでもありますよね。
ねえ、なんかスタッフの皆さんもより良いものにしようというために頑張ったっていうのがすごく伝わってきまして、第2回は大成功なんじゃないですか。
大成功ではないでしょうか、はい、おかげさまでございます。
ありがとうございました。